In the late 18th century,
18世紀の後半、ロシア大帝エカテリーナ2世は自分が治める帝国を諸外国の大使を連れて視察するという布告を出しました。その地域の知事であったグレゴリー・ポチョムキンはこの視察団に良い印象を与えようと必死になります。そしてこの国の偉業を見せつけるために奔走しました。この旅でエカテリーナは川を船で下り、川岸の村々が栄えている様子を自慢げに大使たちに見せつけました。村人は皆勤勉で幸せそうでした。ところが一つだけ問題がありました。すべては見せかけだったのです。ポチョムキンはハリボテの店や家を組み立て、忙しそうに見える農民を置いて経済的に栄えている印象を訪問者たちに与えようとしました。一行が川を曲がって行ってしまうと、ポチョムキンの下で働く男たちは村のハリボテをばらして運び、急いで次の視察地の準備をしました。現代の歴史家たちはこの話の真偽に疑問を投げかけていますが、ポチョムキン村という言葉は世界中で使われるようになりました。実態よりも自分をよく見せようと努力することを指して使われています。自分を最大限によく見せたいと思う気持ちは人間の本能です。この気持ちがあるからこそ私たちは家の外見を良くしようと努力し、若いアロン親権者の兄弟たちは誰か特別な人にばったり会っても慌てないようにヘアスタイルを整えます。ホームティーチャーが来る前には靴を磨き、家の中に異臭がないよう確認し、汚い皿を隠します。これは何も悪いことではありませんが、度が過ぎると良い印象を与えようという望みはごまかしになってしまいます。口をもって主に近づき、唇をもって主を敬うけれども、その心は主から遠く離れ、離れている人たちに対して主の預言者は常に警告の声を上げてきました。救い主は謙遜で誠実な罪人に対しては憐れみに満ちておられました。しかし律法学者やパリサイ人のような偽善者に対しては義にかなった怒りに駆られて立ち上がりました。祝福するべき人々を抑圧していながら、世の称賛や影響力、富を勝ち取るために自分を義人であるかのように見せていたからです。救い主は彼らを、外側は美しく見えるが内側は死人の骨やあらゆる不潔なものでいっぱいな白く塗った墓に例えられました。現代において主は自分の罪を覆い隠そうとしたり、自分の傲慢、自分のうぬぼれた野望を満たそうとしたりする真剣者に対して厳しい言葉を使い、もしそのようにするならば天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ、そして主の御霊が退き去るとその人の真剣、すなわち権能は終わりであると言っておられます。なぜそうなるのでしょうか。活発で豊かで献身的に見えるよう努力していながら、心はヨハネがエペソ人について言っているように初めの愛から離れてしまっていることがあるのはなぜでしょうか。場合によっては単に福音の真髄を見失い、神を敬う様を神の力と取り違えていることがその理由になっていることがあります。利益や影響力を得るために弟子であるかのように振る舞い、人に良い印象を与えようとしている場合は特に危険です。パリサイ人の領域に入ってしまいかねません。ですからそのような場合には自分の心を吟味し、直ちに軌道修正すべきでしょう。 自分を実際よりもよく見せたいという誘惑は、私生活の中だけではなく、教会のメッシュを果たす上でも同じような誘惑に駆られることがあります。例えばこれは実際にあった話ですが、あるステークで意欲的な年間目標を立てました。やりがいのある目標に見えましたが、立派な言葉や数字、パーセントが強調されていました。この目標についてはすでに話し合って皆の意見が一致していたのですが、その後ステーク会長はあることに悩むようになりました。ステーク会長は小さな子供を抱えて、最近夫を亡くした姉妹などステークの会員のことを考えました。猜疑心や孤独に苦しむ会員や健康状態がかなり悪いにもかかわらず医療保険に入っていない会員のことを考えました。破綻した結婚生活や依存症、失業、精神疾患と戦っている会員のことも考えました。このような会員たちのことを考えれば考えるほど、こんな疑問が湧き上がってきたのです。このステークの新しい目標はこのような会員たちの役に立つのだろうか。自分たちの務めは何だろうかとまず考えていたとしたら、ステークの目標は実はどんなものになっていただろうかと考え始めました。そこでこのステーク会長は評議会のメンバーに再び問いかけ、話し合って重点を別のところに置くことにしました。飢えている人や貧しい人、着るもののない人、病人、苦しんでいる人を見過ごしにし、彼らに注意を払わないようなことはしないと決めたのです。彼らは新しい目標を決め、この目標については少なくとも人間の力では成果を測れないということを理解しました。というのは、個人の証や神への愛、人に対する思いやりは数字で測ることができないからです。しかし彼らは数えられるものの多くには価値がなく、数えられないものの多くに誠の価値があるということも分かっていました。私たちの組織の目標や個人の目標が現代版のポチョムキン村になっていることがあるのではないかと私は懸念しています。遠目には立派に見えても、愛する腹からの誠の要求に応えられないということはないでしょうか。私の愛する友人であり、共に働く親権者の皆さん、もしもイエス・キリストが私たちと共に座り、しもべとしてどのような働きをしたか、私たちに報告を求めたとしたら、プログラムや統計結果ばかりを気にされるとは私には思えないのです。救い主はきっと私たちの心の内を知りたいと思われることでしょう。自分の手に任された人々をどのように愛し、彼らにどう仕えたか、伴侶や家族にどのように愛を示し、彼らの日々の重荷をどのように軽くしたか、そして私たちがどれだけ救い主と御父に近づいたかを知りたいと思われるのではないでしょうか。自分の心をよく吟味すると良いかもしれません。例えば、なぜ自分はイエス・キリストの教会で奉仕するのかと自問してみたらどうでしょうか。自分はなぜ今日この集会に出席しているのかと自問することもできます。この質問に表面的な答えをするとしたら、私はこう言うでしょう。モンソン大官庁から話の割り当てを受けたので、選択の余地はありませんでしたと。それに妻が出席してほしいと思っているので行かないとは言えません。しかし教会の集会に出席し、イエス・キリストの献身的な弟子として生活するにはもっと良い理由があることを私たちは皆知っています。私がここにいるのは、主イエス・キリストに 心から従いたいと思っているからです。この大義を進める上で主から求められることは全て行いたいと強く思っています。聖霊により啓発され、神のしもべを通して語られる神の御言葉を聞きたくてたまりません。私がここにいるのはさらに良い人になるためであり、キリストにあって兄弟姉妹である人たちの霊感あふれる模範によって高められ、困っている人をさらによく助けるためにはどうしたらよいかを学ぶためです。つまり私がここにいるのは天の御父とその御子イエス・キリストを愛しているからなのです。皆さんも同じ理由でここにいることでしょう。私たちが喜んで犠牲を払い主に従うと口で言うだけでないのはこの理由によるのです。聖なる神権を保持し尊んでいるのも同じ理由からです。皆さんの証が輝いていて健全なものであろうと、教会での活動がまるでポチョムキン村のようであろうと、嬉しいことに皆さんは今持っている力の上に証を築くことができます。このキリストの教会で福音の原則を日々実践することにより霊的に成熟して主に近づくことができます。忍耐と粘り強い努力によって弟子としてのほんの小さな行いや信仰から献身的な生き方という燃えるかがり火にまで成長させることができます。実際かがり火というものは多くの場合ただの火花から始まります。ですから自分は小さく弱いと感じる人がいたら、ただ弱さを強さに変えてくださるキリストのもとに来てください。神は人を偏り見ない方ですから、私たちの中で最も弱い人も神の恵みによって霊的に強くなれます。神は私たちの真実の神に増しまして、彼を愛しその命令を守る者には契約を守り恵みを与えられます。もしも神が教会本部から遠く離れた戦争で荒廃した国を逃れた私のような貧しいドイツの難民に手を差し伸べ導くことがおできになれるとしたら、神は皆さんのことも助けることがおできになるはずです。愛する兄弟の皆さん、この宇宙の創造主は確かに皆さんに命の息を吹き込む力をお持ちです。キリストは皆さんが望んでいるように皆さんを光と真理に満ちた霊的な存在にすることがおできになります。神の約束は確かです。私たちは罪を許され全ての不義から清められます。そして真実の原則を引き続き完全に受け入れて置かれた環境でそして家族の中で実践していくならば、最終的にはもはや飢えることがなく乾くこともない、御座の正面にいます子羊は牧者となって命の泉の水に導いてくださるでしょう。また神は私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださるでしょう。しかしもしも個人的、教義的、組織的なハリボテの影に隠れるならば、このような恵みは受けられません。上辺だけの弟子は自分の実際の姿を見失ってしまうばかりではなく、救い主の贖いの奇跡によって誠に変わることもできないのです。教会は自動車のショールームではありません。自分をひけらかして霊性や能力、財力を人から称賛してもらえるようにする場所ではありません。教会はむしろサービスセンターのようなものであって、修理の必要な車がやってきてメンテナンスや整備を受けるところです。私たちは皆修理やメンテナンス、整備を必要としているのではないでしょうか。 私たちが教会に来るのは抱えている悩みを隠すためではなく、その悩みを癒すためです。そして親権者として私たちには神の群れを導くという責任があります。主は言われています。強いられてするのではなく、自ら進んでなし、個人的利益のためではなく、本心からそれをしなさい。また委ねられた者たちの上に権力を振るうことをしないで、むしろ群れの模範となるべきである。兄弟の皆さん、忘れないでください。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜れます。この地上を歩んだ者の中で最も偉大で有能で完成したものであるお方は、最も謙遜なお方でもあられました。偉大な奉仕を隠れたところで行い、それを見ていたほんの数人には見たことを誰にも話さないようにと言われたのです。良きものと言われた時には、即座にこの褒め言葉を神に向け、神お一人の他に誠に良きものはいないと言われました。イエスが世の称賛を心に留められなかったことは明らかです。イエスの望みはただ一つ、御父に仕え、いつも神の御心にかなうことをなさることでした。私たちは主のこの模範に従うべきです。兄弟の皆さん、イエス・キリストを代表する者となり、イエスが愛されたように愛し、イエスが奉仕されたように奉仕し、弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強め、貧しい者と乏しい者の世話をし、山芋と孤児を世話すること、これこそが私たちの気高く神聖な飯です。兄弟の皆さん、私は祈ります。家族や定員会、ワード、ステーク、地域社会、国家で私たちが奉仕するとき、自分に注目を集めようとする誘惑に打ち勝ち、むしろ救い主イエス・キリストの謙遜な誠の弟子となるという、さらに偉大なる誉れを得られるよう努力することができますように。このようにするならば、私たちは最高の自分、最も誠実で高貴な自分になる道を歩んでいることに気づくことでしょう。このことを私は主イエス・キリストの御名によって心より証しいたします。アーメン。